ジオパワロ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオポワロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら、小根本公園前ラジオポワロ K スタジオからお送りする、ポッドキャストラジオです。ポワロとは、フランス語で、ネギのこと。松戸といえば、の問いに、矢切のネギという答えが最も多かったので、この名前になりました。皆さん、そしてかっちゃん。大衝撃的なニュースです。マスクはインフルエンザを予防しません！パーソナリティの上條英子です。そして
それは困ったかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。ちょっとびっくりでしょ。
まあでもそうかもしれない。
そう
だって予防接種打ったけどインフルエンザになったし、
しかもかっちゃんずっとマスクしてるじゃん。
ずっとマスクしてますよ。
だけどマスクをしてるとね、通り抜けるんですってウイルス。
あ
でそれをね、この間テレビでお医者さんが言ってて、マスクはほとんど効果ないですねって言って、でもほらいろいろスポンサーのさ事情とかあるだろうに、言っちゃったみたいな感じになって周りがすごいフォローしてたんだけど、結局かかった人がかけてるのは多少いいんだって。その飛沫が直接いかないから、
はい、
だからかかったらして帽子、まあ外出ちゃいけないんだけど、ちょっと咳して例えばかもなと思ったらマスクしてるのはいいんだけど、かからないためにマスクしても結局ウイルスがフィンフィンフィンフィンって入ってきてなっちゃうんだって。なので、であとね、手でほらいろいろ触った後に、うん、はい、鼻とか触るとなるっていうじゃない、
はい、
だからそれを防止するためにするのはいいんだけど、
はい、触らないようにね。
そうそうそう、で直接ウイルスが入ってくるのを防止できるわけじゃないってことが分かりました。
でもなんか、まあ、一説にするよると、うん、まあ、手洗いうがいとは言っても、 そうそう、それでもなる人はなるって、うん、私そうだけど、
そうでし
ょ、まあ、マスクもそう
だからね、かかってこいって思うしかないというね。ただね、一つだけ言ってたのは、別の先生が出てた時に、人と会ったら水を飲むんだって。
あ、はいはいはい、
でうがいよりも、はい、その結局喉に張り付いたものっていうのは、はい、そういう菌ってお腹に入れると胃酸で死ぬから、はい、まず喉についてるやつを落とすために、うん、人と会ったら水を飲むっていうのをやってると、うん、意外とうつりませんよって言ってたん で、
うん、
でお茶でもいいんですって。カテキンが殺菌するから、お茶をね、ずっと置いとくのもいいですよとかって言ってて、そうなんですって。皆さん、このインフルエンザ蔓延の時期に衝撃ニュースを。
でも乾燥してるからかなと思って加湿器
そうそうそう、それはいいんですよ。
はちょっと買いました、
うん、加湿器は菌を下に落とすし、うん、空中に舞ってるのがね、
うん、
加湿器はとってもいいと思うんだけど、だから皆さんね、人と会ったら水を飲む。
でも水飲むとこのトイレが近く、
それはしょうがない。水分はでもね、取った方がいいんですよ、うん、風邪だけでもなくてもね、
うん、
そう。でもまあこんなにね、インフルエンザ流行ってますけど、
すっごく流行ってますね、
うん、もうどこへ行ってもインフルエンザ。でも学校じゃなくて会社閉鎖になりそうな取引先がいました。
保育園がすごいみたい。
あら、
子供じゃなくて保育士さん。
保育士さん
だから、保育士さんがなっちゃうと子供預けられない。
あー、そっか、大変だね。
だけど保育園辞めるわけ、預けないわけにいかないから、
困ったね。
それ結構大変。
でも保育士さんがなってて知らなくて保育園行ったらパンデミックだね。全員大変なことになるかもしれない。
ね、病院でも ねすごい入院してる人がなって大変なことになって、
ね、だからね、あんまりね、逆に大人は病院ってなんとかってしない方がいいんですよ。家にじっとしてて、はい、1日熱が下がる日が長くなるだけだから、お薬飲む人と。でもう今日ちょっと取引先に行ったら、もうモサがいましたよ。カッコン取れ直した、薬を飲まなかったって。で行って、インフルエンザって分かったんだけど、薬を断り、家帰ってカッコン糖飲んでちゃんと治りましたよって言ってましたね。そうだから、ただ熱がね長く出るから、ちょっとその体力的なところがね、弱ってる人には心配だけど、まあ彼女はちょっと年齢的にも若いし、多分そこで頑張ったんだと思いますけど、まあでもね、実際かかっちゃうと本当辛いので、一日も早く熱をね、下げたい気持ちはあるんですが、まあそんなニュースを私耳にしたんで、
はい。
はい。でね、北陸に春一番が吹いたんだよ。
ああ。
ね。
ここら辺はまだですか？
まだだったんですって。関東はちょっとね。
でも暖かかった。そう、日が
何かが、そう、何かが足りなくて春一番にならなかったんだけど、北陸はその の基準に達したのでかなり早い春一番だったそうです。
早いですね、
うん、暖かいかったりもう寒かったり、うん、でも私も本当暑かったから本当アイスコーヒーを頼んでしまうぐらい暑かったんで、うん、でもまた夜は寒いしね、そうなってくるとまた全然あの体には良くないので、うん、皆さん十分気をつけていただきたいなと思いますが、はい、はい、でそんなかっちゃんにあの今答えていただいちゃったんだけど、はい、かっちゃんなんかあれですよね、ずいぶん楽しそうな
楽しそうって
楽しそうに暮らしてるじゃないですか。
いやちょっと温泉三昧しただけで。
三昧したのいいじゃないですか。
三昧寿司三昧ならぬ
温泉三昧いいな、温泉三昧。
でも熱海いや本当に今回気づいたのは、はい、今更気づいたのは、はい、松戸って新幹線乗るの、うん、すっごい便がいいんだなと。
そうなのよ、
すっごく思いました、
うん、すごく楽になったよね。
はい、
そうそうそう、
東京でも品川でも新幹線乗り換え大丈夫だし、
うん、だからもう一本でピュッて行かれるようになったから、
新神戸まで近いし、
すごいよね、
熱海までも近いし、
神戸行ってんだよね、
有馬温泉行っちゃったし
そうでもね、名湯ですよ、す有馬温泉は本当に、ね、
ちょっと金色、うんうんうんうん、金風呂みたいな名前を言ってますけど、うんうんうん、すっごくいいお湯でした、
うん、もうね本当にね、あの日本名泉百選じゃないけど、そうそうそう、そういうのにもね、
言ってましたね、
選ばれてるしね、うん、もう間違いないですよね、ピッカピカですね。じゃあ
そうい
やでもいいな、温泉三昧は、
うんうん、
なかなかね時期的にもちょうど良かったんじゃないの、あの
そう、
ね、お正月超えてるしね、
うんうん、
いやちょっと羨ましい話を聞きつつも、
いえいえ、
いや私はこの間この松戸といえば矢切のネギの、
はい、
矢切ネギがですね、はい、鉄腕ダッシュに出ましたね。しかも農家さんは、
うん、
よく知ってる近藤さんでした、
ね、
とっても嬉しいです。そう、なんかかなり長い尺で扱われてましたよね。
そうそうそう、命がね、そうそう、なんかあの朝一で知ってる知ってる近藤さんって言って話してて、
うんうん、 そうそうそう、うん、やっぱすごい有名人じゃんと思ってね、うん、近藤さんといいね、成島さんといい ね、
ね、
もうネギも作らせたらあれだし、うん、有名だしね、うん、で それでね、あのいろいろ見てて、でちゃんとじっくり今度またね、あの VTR も見ようと思ってるんですけど、うん、流し見してただけだったんだけど、ちゃんと後で見ようと思って、なんかぬるをの舐めてみたりとかね、
うん、
生かじりしてみたりとか、うん、であと航空写真じゃない、航空画像で、うんうんうん、あのここに畑がっていうのを、私あれちゃんと見たことなかったから、 あそうかと思って、なんか突然広がる畑みたいに言っててね、なんかよく分かったんじゃないかな、なんて
土がいいとかね、
うんうん、言いますからね、うん、いやちょっとこれでね、また買えなくなるよ、
ね、もう農家さん直接行くのが一番早い、はい、まあ、農協さんも ね、そうそう、買えますけど、
そう、あの、はい、ある方にちょっとお歳暮にお送りしたんですけど、うんうん、したらね、
喜ばれたでしょう、ね、そう、
知らなかったと、
あ、
千葉の方なんだけど、はい、で食べてびっくりしたって言って、うん、わざわざご連絡いただいて、うんうん、でしょって、でしょって自分が作ったみたいに大いばりだったんですけど、うん、まだまだね、あの知られてなかったと思うんですよ、うんうん、これで結構松戸という名前と、
ね、
うん、それで私はすごいいいなと思ったのは、矢切の私っていう歌の時は矢切の私って紹介したんだけど、うんうんうん、アナウンサーの方が矢切地区ってちゃんと言ったんですよ、
えらい、濁っちゃダメ、
そう、松戸の矢切地区はっていうアナウンサーがナレーションしてて、うんうんうん、いやちょっと嬉しいと思って、ね、言われがちじゃない矢切地区って、うん、そうなんですよ、それがちょっと嬉しかったなと、うん、またちょっとゆっくりちゃんと見ようかなと思って、
はい、
ここのとこね、だからカンブリア宮殿で、あのサザコーヒー、
そうですね、
はい、あの将軍コーヒーですね、はい、徳川将軍コーヒーとか、うん、プリンス徳川のコーヒー作ってらっしゃるサザコーヒーさんも特集されたりとかしてて、なんかちょっとね感慨深い
最近
番組が多いななんて思いました、うん、はい、続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います、松戸経済新聞ニュース、今回の話題2つあります。まず1つ目です。松戸出身画家夫妻が展覧会、藤田嗣治作品と合同展示という記事です。藤田と板倉エコールドパリの画家藤田嗣治と板倉かなえ須美子が現在聖徳大学川並記念図書館ですね、で開催されています。藤田嗣治は東京美術学校を卒業後、1913年にフランスに渡ります。独自の技法による乳白色の下地に描いた女性や猫の作品が西洋画壇で脚光を浴び、エコールドパリを代表する画家として大きな成功を収めました。松戸で育ち、 東京美術学校では藤田の15年後輩にあたる板倉かなえは妻の澄子と1926年から1929年までパリに留学。1929年4月、藤田を中心としたパリの日本人画家たちによるフランス日本美術家協会第1回展に板倉夫妻も参加し、澄子の出品作を藤田が会場で絶賛したという松戸に住む家族に宛てたかなえの書簡が残されています。松戸市教育委員会の田中さんは、板倉夫妻と藤田嗣治がパリで生み出した優れた芸術と彼らのつながりを伝えるため、聖徳大学、聖徳大学短期大学部と松戸市教育委員会が共同企画し、聖徳大学が所蔵する藤田嗣治の作品と松戸市教育委員会が所蔵する板倉夫妻の作品を一緒に展示することになりました。エコールドパリを生きた3人の画家の情感あふれる作品を楽しんでほしいですと来場を呼びかけています。開館時間は9時から17時、日曜祭日および3月8、9が休館です。入場無料、問い合わせは松戸市教育委員会社会教育課までという記事です。ね、すごいもう、
はい、
世界的にも絶賛された松戸の方ということでね、そう、ちょっと私今噛んでしまいましたが、藤田というのはカタカナなんですね、この題名ね。藤田と板倉、エコールドパリの画家、藤田嗣治と板倉かなえ澄子という題名です。この3人。
はい。
ね、なんかあの、もともと板倉ご夫妻の作品に関しては展覧会結構
やってまして
、はいはい、でかっちゃんが覚えていたチューブショーにかかっていた絵がね
そうです
印象的、女性の、はい、椅子に座った女性のね、うん、はい、お写真のようなあのやつをこうそのまま描いたみたいな、すごい綺麗な、
うん、
顔がね特徴的なんですよ、うん、
これはあの、うん、奥様の澄子さん、
あ、そうなんですね、
なんですね、かなえさんが描いた、
そうなんですね、はい、なんかねすごい綺麗なね、そう、絵なんですよね。でこれをきっと見ながら描いたんだろうなというお家があったんですよね、うん、でそれでこれがチューブショーにあったと。
そうです、
かちゃんよく覚えてたね、そう、私はなんかね絵があったっていうのはなんとなく記憶にあるんですけど、うん、
子供が登ってはいけない中央階段、
そこ登ってたってことで
掃除の時には
掃除の時に、はい、そう、でもちょっとねあのちょっとこういう評価のある方がやっぱり松戸にいらっしゃるということ で一生懸命これねあの皆さんあの PR して見に来ていただきたいということでね、教育委員会もやっておりますので、はい、ぜひよろしければ行ってください。聖徳大学の、ね、図書館でされてるそうですという記事でした。はい、続きましてなんですけれども、続きましてね、あの皆さん大好きな飲食店の話題になります。松戸のですね、和美香が1周年、和食と日本酒のペアリングをコンセプトにという記事です。本格創作和食和美香が12月で1周年を迎えました。旬の素材を生かした創作和食を提供する同店、店主の森川依民さんは、日本酒は30銘柄ほどを揃えており、和食とのペアリングを提案してきました。1年営業してきて自信を持って料理に合う銘柄を勧められるようになりましたと話されています。15坪の店内はカウンター席とテーブル席を合わせて17席、メニューは旬の素材を使ったお刺身や焼き物、天ぷらなど。ディナーのお客さんの単価は4000円から5000円です。日本酒は半合430円から。ランチタイム営業ではエビとアナゴの天丼、濃厚だし巻き卵御膳、刺身御膳、週替わりメニューを提供しています。店名は森川さんの奥様の名前からです。森川さんは、占いの方に見てもらったら店名に妻の名前をつけるといいと言われてと微笑まれています。締めの旬の土鍋ご飯も人気で、作っているところを見たお客さんに注文されることがよくあります。カウンター越しに調理を見ながら食事を楽しんでもらえればとおっしゃっています。営業時間はランチ11時30分から15時、ディナー17時から23時、日曜定休ということです。
はい、1年経っちゃいましたね。
本当だね。
ちょっと行きますって言って行ってない。
行ってないですなかなか ね、なぜかというと、うん、日曜定休、
日曜定休、
そうなんですよ。私ね、結構日曜日にぶらついてて、
あ、
やってないっていうことがね、
ただあったりとかして、なんか 結構ねお客さんいっぱいなんですよ、
うん、あそうなんですね、
はい、あの、のれん越しに、私バス通りなのでバス乗りながらふっと見ると
あそうなんだ、
うん、
そうだからね結構やっぱり個人店頑張ってますよね、
はい、
皆さん ねあそこの通り特に、
うんうん、
新しくできたお店がすごい多くってでみんな個人店でね一生懸命頑張ってるなと思いますのででも和食のお店で創作和食、うん、本格創作和食っていうのはなかなか珍しいと思うので、うん、そこの通り沿いは他のジャンルが多いですよね割とね
イタリアンとかね
イタリアン中華、
うん、
あと肉、
うん、
肉そうでねそういうのがね多いのでね、はい、ちょっといろいろ一つ一つね入っていくといいんじゃないかと思います。で1周年ということなのでね、まあ、これからもまだまだ頑張っていただきたいので、
はい、
ぜひ
行きましょう
行きましょうね
絶対
そう私たちもそうなかなかそのいつもね収録終わりだと遅いので
うん、うん、
なかなか行けないってことがね多いんですけどね飲めりゃいいっていうところに行っちゃうんでね私らはついついね、はい、今度ちょっと放浪記しましょう、
はい、そうしましょう
この間ぴったんこカンカン見てたら、うん吉田類の酒場放浪記ならぬ、
はい、
吉田洋さんがやってて
あの方よくね飲まれるから ね
飲んでますね、うん、それであの香川照之さんがですね吉田類さんのモノマネをしていてですね、うん、激似でしたそれが面白かったんでね、
うん
はい、でちょっとね行きましょう、
はいはい、
以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。さて本日はこの後ゲストをお迎えしております。はい、はい本日は、
はい、
大変素敵なゲストのお二方に来ていただいております。お一人は、
はい、
先日も来ていただきましたあなたの街のピアニスト竹内恵里さんなんですが恵里さんが今日はいつもね松戸でも一緒にコンサートされているトロンボン奏者の青木大成さんを連れてきてくださいました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。わ
あ。っていうか、嬉しい。さん声出して。こんばんは。黙ってる。
ね、本当今日は本当嬉しいです。
こんなことが実現しちゃっていいのだろうかと。
ね、あのお話の声を聞くのもほとんど多分 ね、
はい、
いつも
私たちあの、はい、エリさんのコンサートに行かせていただくと、はいはい、あの大成さんがトロンボンを吹いたりとか、ピアニカを吹かれたりとか、
はいはい、
でエリさんも一緒にピアニカ吹かれてたりとか、はい、そういうねのを見せていただいているの でしかも素晴らしい音楽もう音楽家もうこんなポアロのこんな狭いスタジオに来てい ただ
い
てもいいのかしらなんて思っているんですけれども、
大丈夫です。
はい、であの、まあ、お二人はですねもちろん、まあ、ピアニストとトロンボン奏者のお二人なんですけれども、うん、その他にもいろんなことをされているんですよね、はい、で大成さんもあの先ほども言いましたけれどもあの鍵盤ハーモニカピアニカとか、
ねはい、
あと他にもいろんな楽器を
あ、まあ、エレクトリックベースとか、
はい
まあ、キーボードも多少やりますね、はいはいまあ、トロンボーンが一応メインなんですけれども、
はいはいで実はですね後でまたゆっくりお話しするんですけれども5月に熱帯ジャズ楽団、
うん、
これは大成さんが所属されている楽団なんですけれども、はいはいはい、ジャズ楽団がですねなんと6年ぶりに松戸で公演をされるということで、
すごい、はい、
すごい、うん、その公演のお話を、はいしてくださるということなんですが、はい、なぜそうなったのかということをまずはあのエリさんに教えていただこうかななんて思っておりますが、
はい
はい、
あのライブハウスのマスターと、大成さんを紹介していただいてそれからずっとあの時々ご一緒させていただいているんですけれども、はい、あの彼が入っている熱帯ジャズ楽団は私が自分でお客さんとしてお金払って見に行ってても本当に何回聞いても楽しいバンドであのこの楽しいバンドをぜひまたあの松戸でも聞きたいなと思いまして、
はい、
あの松戸緑ライオンズクラブというところの今会長あの仰せつかってるんですがあの私が会長の時には呼びたいなと思っていて、はい、今回本当にチャンスが巡ってきたっていう感じでございます。あ
なるほどあの松戸緑ライオンズクラブさんが主催ということで熱帯ジャズ楽団っていうとあんまりあのまだリスナーの方が知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども
その
あたりをちょっとご紹介ください。
はい、はい
あのあの熱帯ジャズ楽団というのは、まあ、あの担当直人に言いますとあのラテンジャズ、
はい、
ラテン系ですねのビッグバンドです、
はい、
あの管楽器もたくさんいます。それからリズムセクションもパーカッションもいたりとかして、はい、とにかくあの大人数でその、ね、皆さんに楽しめる音楽を、まあ、ジャズなんですけれども、はい、 そう、あのカルロス・カンノっていう人が リーダーなんですけども、はい、その人はもう楽しみ、皆さんが楽しめるっていうことを、うん、まず第一に考えた、はい、ジャズのラテンビッグバンドということになりますかね。
もう本当ね、はい、あのメンバーの方が本当超一流の方ばかりという、はい、
そうですね、メンバーが全員あの、はい、ちょっとこれ私もちょっと言っときたいなと思ったんですけど、はい、ビッグバンドって大体皆さんあのユニフォームがありますよね、はい、でみんな同じ格好されて、同じブレザー着たりとかね、はい、あのこの熱帯ジャズ楽団はみんな好きな格好、
自由に、
はい、でそれぞれがあの自分でリーダーバンドを持ってる、そういった人たちの集団とも言える、はい、わけですね。
すごい、はい、本当にもう私あの、ね、私事ですが中学校の時からあの要はインストの音楽が好きで、
はいはいはい、
で元々のきっかけは、まあ、私小学校の時のスペクトラムからなんですけど、
あ、スペクトラムね、
スペクトラム
です、そうなんですよ、あの、はいはい、キャンディーズのバックをね、はい、やられた時から、
あ、キャンディーズのバックやってましたね、
はい、そこからの、はい、その本セクションが大好き で、
はいはいはいはい、
でそこからいろいろインストに入ってって、でずっとこの流れでもう30年40年聴き続けているので、実はあのクレジットが大成さんの入ったものっていうのも結構、
あ、他の、はい、他のものでもね、
いろいろ、はい、あの知っていて、だからちょっと私いつになく今日は口が乾いております。
いやいやいやいや、
ありがとうございます。
緊張しておりますが、いやいや、本当素晴らしい経歴の持ち主だし、であのアマちゃんですよね、
アマ、ちゃん、アマちゃんのテーマソング、はい、朝の朝ドラのね、
はいはいはい、あの、はい、もうあのみんな
タタタタタタラタタですね。
そうそう、歌いますね。今でもあの甲子園でもね、
応
援で
使われてるんですね。
はい。テーマソングを吹かれていた、
あのその大友石秀さんという方が、はい、まあ、昔からお付き合いの方なんですけども、はい、その人の音楽の中に私も参加するっていう、はい、そういう感じなんです
ね。だから、はい、本当皆さんね、あの絶対も聞いたことのある音色なんですよ、うんうん、でもそれをね、もうね、私は強く言いたい、素晴らしい人が今来てくださっているということを。
いやいやいや、
ね、でもかちゃんもね、さっき打ち合わせの時にも言ってたけど、はい、なかなかお声を聞くってことがなかったんで、
ないですね。ですかね。だから、
うん、まあ、あんまり喋るのが得意じゃないっていう割にはこういうとこ来て一生懸命喋ろうとしてるわけですけれども、
いや、
は
い、あのなんだ、ね、あのなんか宝刀隠してたの、殿下の宝刀隠してたのみたいな感じなんですけども、
とんでもないです。
いや、でもそういろいろとね、そういう活動もされている中で、松戸に本当によく来てくださっていて、
は
い、
そうなんですよ。ね、はい。
で、エリさん、はい、ね、あの二人でこの間もコンサートされてましたけれども。やっぱり今後もいろいろと、
はい、そうですね、うん、でもまずとりあえずこの5月のコンサートを大成功させることが一つの目標です、
はいはい、
5月11日土曜日でございますね、
はい
はい、
もうあのゴールデンウィークも終わって皆さんちょっと落ち着いた頃だと思いますので、うんうん、はい、2019年5月11日土曜日で、会場3時30分、
はい、
開演4時ということで、森のホール21大ホールです、
はい、
で、大ホールです、もうこれあの大ホールで、
うん、
もう聞けるっていう、あの森のホールで聞けるっていう、
ね、
この幸せ
すごいですよ。本当ですよ。松戸に来ていただけるだけですごいと思う、
はい、すごいのに、うん、でチケットはですね、CN 松戸、あと森のホールチケットセンターで伊藤楽器さん、渋谷楽器さんでも取り扱ってらっしゃるということですので、うん、全席指定の5000円となっておりますので、
はい、よろしくお願いします、
はい、皆さん早めにね、
はい、
抑えないと、うん、多分ソルドアウト早いと思いますんでね、で、
は
い、
チャリティーにはなってるんですよね、
う
ん、
はい、もうこれは全額チャリティーすることになっておりますので、うんうんうん、はい、皆さんのご協力、あのチケット買っていただいたことが全部あのご協力につながりますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、で、まあね、こんな今プロとして活動されている大成さんなんですけど、はいはい、うん、そもそもなぜ音楽を、はい、
そうだ、
やるようになったかとか、 その話を、
音楽ですね、
うん、
はい、まあ、音楽はあの、まあ、昔、まあ、中学の時はね、あの洋楽が今流行りのクイーンとかね、
そうですよね、
ああいうドンピシャの時代だったわけなんですけれども、はい、うん、でまあ、高校に入ってなぜかあのとある人に誘われて、
はい、
吹奏楽部に入ることになる、
吹奏楽部、
はい、特に私吹奏楽部に入りたいと思ってたわけではないんですけれども、
え、そうなんですか、
でそれ、まあ、まあなんか暇そうにしてるからっていう感じで連れて行かれてるんで、ね、
はい、すごいな、誘った人、
そうそうそうなんですよね、で最初私あのやっぱりあのサックスがやりたいって言って、まあ、でも入った時期がちょっと遅かったので、はい、もうサックスはもういっぱいだからダメと、
空いてなかったんですね、席が、
そうなんです、それで、まあ、空いてるのはどこかっていうと、まあ、トランペットが空いてるって言われて、最初トランペットを吹いてたんですけど、はい、そのトランペットがまあ私よっぽど向いてなかったのかいつまでたっても音が出なくてですね、
あ、そうなんですか、
そうなんですよ、それで、でまあトロンボーンってあの 実はあまりなんかその当時、はい、みんなあんまりやりたがらないという、
そうですね、あのうち、ね、私も中学校 の、 あの吹奏楽部だったんですけども、マンモス校で15クラスあるような、1学年15クラスあるようなところの吹奏楽部なんで、もう女子はフルートに並ぶ、
フルートね、
で男子はまあトランペットかまた別で、なぜかトロンボーンじゃなくて、はい、うん、あのなぜかチューバだったりとか、ね、なぜかホルンだったりとか、トロンボーンは確かにそうでした。あんまりなかった。
伸び縮みがね、なんかあのみんな不器用な楽器だという印象があるんだとは思うんですけれども、うん、まあそれでまあトロンボーンとでやって、それからやってるんですが、はい、まあその高校時代もですね、まああの決してその上手とは言えない感じでですね、
信じられない。
なかなかもうあの合奏するじゃないですか、はい、先生がご存知ですよね。
はい、
であの順番にあのクラリネット、ホルンとか、はい、トランペットとか、スパートごとにチェックしていくと、ね、はい、必ず私のところに来ると止まってしまうんですね、曲が。
本当ですか、です、
信じられない。
信じられない。
まあ、その証拠にですね、この前あの地元は私大阪出身なんですけれども、はい、地元でちょっとあのエリさんとデュオでライブやることがあったんですけどね、はい、その時にあのその高校時代の同級生が、うん、まあ、その時以来初めて私のライブに来たっていう。
その時以来、はい、その音が出なかった時以来、
それの印象しかない人、
その印象がない人が
そりゃハラハラしたでしょうね。
そうなんですよね、でライブ終わって一言で、はい、音が出てよかったね、
プロに
プロにプロに言う、
もうあのね、今は割とまあ一応人前でちゃんと音楽やってる、
一応じゃなくて一応じゃなくて、はい、いやでもね、そこの経過を知らない、私今ずっと思い浮かんでる同級生がいるんですよ、一人そういう子がいたん で、
あ、 そうなんです、
そういう子がもしプロになりましたって言われたら同じこと言っちゃうかもしれないって思ったけど、その間をね、もう知ってる周りというか、皆さんもだって大勢さんがって思ってるのにその感想すごい、
いやいやいやね、もう本当にも心配していただいて、
うん、そうですね、でもそうですね、きっとそんな、うん、こんな風になるとはっていう風に、
まあ、あのよく言えば伸びしろがたくさんあるっていう、先ほどね、
でもそこからプロになるっていう、
すごいですね、
すごく幅がある気がしますけど、
うん、あ、そうですね、あの、まあ、そういった高校時代を経て、私もやっぱりそのトロンボーンが、まあ、あまり上手じゃないっていうのが割とコンプレックスでなんとか上手になりたいって、その大学に入っても続けてて、でそれでですね、大学に入って、まあ、大学の、まあ、ジャズ研とかに入ったんですけれども、はい、そうなるとあの、まあ、東京出てきたんですけれども、はい、他の大学と交流する機会が結構あったりして、はい、でそれでだんだんちょっとその他の学校のジャズ研で活動したりしているうちに、そこであのライブハウスに出てるやつとかがいて、それでちょっとずつ、あの今日からプロっていうわけじゃなくて、なんとなくだんだんだんだんそのいろんな人と知り合うきっかけになったと。
それでもね、そういうきっかけがあっても、ね、うん、そのままプロになれるっていうのはなかなかない話だと思うんですよ、
まあ、今思えばですね、周りに非常に恵まれてたと思いますね、その時に知り合った面々っていうのは今最前線で活躍してる人がたくさんいるんですよ、
はい、でもなんか隠れた才能をきっとピーッと引っ張り出して、それでできたっていうか、あの、まあ、最初のその音が出なかった時はその才能が全然まだ隠れてたのにそう、ピューって、
まあ、出ないとしかないですからね
ピューっとそこで一回で多分出たら、そこでピューっと花開いたんですね、
まあ、そうい
やもう今ね、多分今吹奏楽やってるで、この間もあの人たちね、あの東京理科大の管弦楽団の子たちが来てくれたんですけども、
ああそうなんですか、
でああいう方たちが聞いたらものすごい自信を持てる話ですね、で彼らも、うん、あの昔からやってる子と急に始めた子が一緒になってやってるの で、
うん、はいはい、
で急に始めた子はもうそういうね、あのことやってなかったから、はいはい、本当に泣きながらやってるって言ってたんですね、
あ、なんで分かりますね、
そう、
ね、
でそれを今ね、大成さんのこの一言を聞いたら、うん、みんなもう喜ぶよ、
ね、
本当ありがとうございます、
いやいや、とてもないです、
素晴らしい、うん、もうその一言は、
あ、
いろいろね、特に音楽は好きだけどできないっていう人多いので、
そうですね、あ
のできないと思ってる、
あの、
うん、努力も必要 で、 で才能も必要だけど、こんだけね努力で、その伸びしろといういいお言葉をいただきましたので
伸びしろね
でも本当、うん、エリさんと大成さんの本当ね、曲をよく聴かせていただきますけど、
はい、
うん、もうスーッと入ってくる大成さんの音が、
うん、そうなんですよ、もう
全身ねゾワゾワゾワってくる
そう、スタジオをちゃんとこう提示してくれてるからなんですね、
あ、いや、
やっぱ一緒にやってる人が素晴らしくないとこっちもそういうことができない、
単語なんかもうすごい、そうです
、ね、もうナイス、本当に
単語ね、
単語もっとゾワゾワゾワって
しますね、
もう全身震えるような音楽、うん、
なんか脳波のどっかに何かを入れてくれる音楽ですよね。なんかリラックスと、あと躍動が一緒っていうか、なんて言ってんだかな、
あの
落ち着くのに燃えるみたいな、
ね、あの同じ空間でこう共感してるっていうのがすごいよくわかる、
わかる、そう、
素晴らしい。
魂同士のね。
だからもう隣にいて私今ドキドキして
る。でしょ。私もお顔
目の前でドキドキ。
ドキドキしてますけども、まあそんなね、いろんなね、あのそういう紆余曲折を経て、プロになられて、で今は本当にね素晴らしい奏者でいらっしゃって、で多楽器たくさんやってみようと思ったのはなんか。
あ、そうですね。それはですね、あ、それもちょっとまた大学時代に戻るんですけれども、はい、あのちょっと長くなっても大丈夫ですかね。
どうぞどうぞ。
あの、まあ、ジャズ研っていうと早稲田大学とか、はい、あのもう部員数がたくさんいて、はい、もう皆さん練習するのに練習場所もないぐらいたくさんの、はい、私のいた大学は、まあ、残念ながらその当時はですね、部員数がほとんどいなくて、
あ、そう、
例えば学園祭になるとベーシストはもうずっとステージに出っ放しという、なのでその練習しよう、セッションしようって言った時に必ずどの楽器か欠けてるんですね、はい、まあ、私はトロンボーンですけど、トロンボーン でなんかやろうって言ったらベースの人がいない、じゃあ俺ベースやるわって、そういった感じでなんとなくいろんな楽器が、まあ、ピアノの人がいないとピアノ弾いてみようかなとかっていう、
それがね、できるっていうのがやっぱり、ね、実は才能がすごいあられる方だと思うんですけど、
まあ、自分のできる範囲内のレベルなんですけどね。
でいろいろとやってみ、はい、そうですね、というか、
まあ、
で
まあもちろんそれもありますし、その後もなんかいろいろ楽器触るのがやっぱりすごい好きで、はい、フルート吹いてみたりとかもやってみたりもしましたし、
そうなんですね、
はい、素晴らしい。
そうだからいろいろね、あの舞台見させていただいて、ステージ見させていただいても目にも楽しいんですね、あのいろいろ変わられるので、
ああなるほどね、
なんでまたあのちっちゃい鍵盤出してきたみたいな、
あ、ピアニカね、
そうでピアニカ出してたと思ったらエリさんピアニカ吹いてるみたいな、ね、そうすごいあれはあの楽しかったです、
ね、で一緒にやっててもね、何の音が出るか分かんない時もありますよ。ピアノがちょっと反対の方向いてたりすると、あ、次はこれ弾くんだっていう時もありますね、あ、ベースの次はこれなんだとかね、
まあ、対応していただけるからいいですよ ね、 あ、まあ、普通だとびっくりして何だと思われるって人も結構いると思うんですけど、
そう、あの初見の方はすごい驚かれると思うんですよね、
初めて見る、
知ってればあの、ね、分かるけど、え、これを離れて何やるのみたいな、普通あんまりお目にかかれないっていうか、
あ、まあ、そうかもしれないですね、
でちょっとそういう、ね、不思議な感じで面白いなって、でもそれが、ね、全部きちんともうそれがもう できるっていうか、できるのは当たり前ですよ、プロですから、でもそれをなんか聞かせる、もう技というか、うん、まあ、エリさんとのコラボもそうなんですけど、ね、なんかその世界に引き込む技を全部の楽器でお、うん、持ちなので、うん、あの聞いててすごくなんかなんかどなんとかランドみたい、あのなんかアドベンチャーランドみたいななんかちょっと
いろんな
一個の角度じゃないっていうのがすごく聞いてて見ててお得です、ちょっと変ですけど、あの聞いてる方にはすごくなんか2倍にも4倍にも6倍にも感じるので、
う
ん、
確かにそういうあの考えは私の中にもあると思います、はい、トロンボーンだけで全部を自分の音楽表現しようとは思ってないかもしれないですね、う
ん、素晴らしいですね、はい、だからもうね、一度ね皆さん本当にあのお二人の、ね、デュオも素敵なので聞いてほしいんですが、うん、はい、まずはこのねビッグバン、
熱帯ジャズ
楽団、熱帯ジャズ楽
団、ね、ね、もうね、うん、聞いていただいて、でも5月ですからね、皆さんまだちょっと時間あるけど早めにね、
そうです、指定席ですから、はい、早く、ね、用意しないと、
ね、ですね、
いい席埋まっちゃうんで、
はいはい、ちょっといい席をね、うん、いただきたいと、皆さんにね行っていただきたいと思うんですけど、うん、エリさんも最後に何か、
はい、今ねピアニカとかの話も来ましたけど、はい、ビッグバンドなんですけど、時々大成さんが曲によってはピアニカっていうか鍵盤ハーモニカ弾く時があって、 そうですね、はい、それがまたねこのサウンドの中でポッとその音が入るとまた面白いなっていうのがあって、そんなのも入ったりすると多分見た目も音も楽しいんじゃないかなと思って期待しております、
うん、
そ
う
です
ね、はい、もうどんどんね期待が膨らんでいきますが、うん、ね、
はい、
いや本当に5月にね熱帯を聞いて早い夏を味わうっていう、ね、
あ、いいですね、気持ちですね、はい、もうとにかく暑いですから、
はい、暑い暑い、ね、暑いです、コンサートをぜひ皆さんに行っていただきたいと思います、
はい、
今日は青木大成さんと竹内恵里さんにお越しいただきました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にも Twitter もありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。